大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、は
い、お願いします。
ちょっと別の話題先にちょっとだけ言っとくと、先週ですね、金曜日に、日経平均株価が1200円ぐらいドーンと落ちたんですね。でアメリカは金曜日も続落したんで、今日も落ちる、可能性があったんですけど、現実には今600円ぐらいまた高くなっていてですね、相当投機家の皆さんがしぶといっていう状況で、ただまた明日ドーンと落ちるとやっぱズルズル落ちていくっていう、こう半値戻しを繰り返しながら落ちていくっていう可能性も出てきたのかなっていう気はしています。
バブルが弾けたように一気にドーンと落ちるようなことはない。
だからここでこう今粘ってる人たちがいるので、その人たちが力尽きるとドーンと落ちていくと思いますけど、
買い戻したりいろんなことしながら株価をキープしてるってことですか。
まあ、キープはしてないです。下がって1200円下がって600円戻しているので、半分戻しただけなんで、まあそれを一歩進んで二歩下がるみたいな感じになっていくのかもしれないなと。
ただどうなってもね、なんか経済の実態と関係ないからね。
いやいや関係ないんですけど
、まあ、上がるときはねなんか実感ないですけど、下がるとなんか実際経済に影響があるっていう言いますよね。
あと下がっていくと破産する人がいっぱい出てくるので、やっぱり経済の足を引っ張ることは引っ張るんですけどね。
預けてたお金がなくなってっちゃうようなもんだよね。
はい、さてちょっと今日は、辞任を表明してまだ認められてないのかな、辞任することになった、山田真紀子広報官の話をしようと思うんですけれども、多分多くの皆さんは、74,000円もすんごい料理を、振る舞ってもらって、でじゃねえかと癒着だろうって思ってらっしゃる方多いと思うし、まあそれはいけないことはいけないんです。ただ私が聞いている情報だと、そこのお店は座っただけで5万円なんで、まあすごいお土産もらったわけでも何でもなくて、ま
あ普通そんな店あるの。
そんな店あるんですよ。
どこだった場所。
虎ノ門です。
あ、そう。
すごい、大竹さんは行ったことないかもしれないですけど、
行ったことないよそんなところ
座っただけで5万のところ。
座って5万、
座って5万。
うわ、それじゃあもう銀座のクラブみたいな。
いや、ちゃんとした
料理屋さんな、
料理屋さんなんですけど、
じゃあちゃんとした料理でテーブルチャージじゃなくて、
テーブルチャージじゃなくてもうコースなんですよ。
あ、コースなんですね。
はい、
それに高い酒飲んだらそうなるってことね。
そうそうそうそうそうそう。ただですね、私は今回の一番問題っていうのは何かっていうと、この、辞任を認められましたけれども、山田真紀子広報官はですね、あの事件を受けてすぐに辞めたいって首相官邸に言いに行ったんですけれども、だからって辞めさせないぞって言われて、職務を通じて反省したいと思いますというわけのわかんないことを言わざるを得なくなったんです。で、これはどういうことなのかって、もちろんその直接的にはね、総務省の幹部、接待を受けた人11人を、減給から訓告っていうすごい軽い処分で済ませたんで、一人だけ辞めるとバランスが崩れるだろうっていうのもあったんだと思うんですけど、もっと深いところの話を今日はしようと思うんですけれども、実は菅総理は、自分に盾ついた官僚は容赦なく更迭するっていう恐怖の人事システムを取っているんですね。異論を挟むことを許さない、そして自分のイエスマンだけで周りを固めて、つまり官僚を、味方と敵に分けるわけです。でその味方をどんどんこう広げていくっていうやり方なんですね。でそうすればその官僚主導だった日本の政治っていうのを官邸主導に切り替えられるんだいうことなんですけれども、まあこれ安倍政権の時に、内閣人事局を作ってですね、人事を、一手に握って、でこのやり方官邸主導っていうのを始めたんですけど、
2014年でしたね。
ね、 菅総理はもっとそれを鮮明にやってるわけです、うんうんうん、ね、ただそれが何をもたらしているのかっていうことなんですけど、うんはい、この官邸主導っていうのを強めるとですね、うん、官僚がものを考えなくなるんです、うん、で、ものを考えなくなるっていうのはどういうことかっていうと、文句を言ったら、はい、飛ばされちゃうわけですから、はいはい、身を守ろうと思ったら、うん、ただただ官邸の言うなりに仕事をするっていうことしかないし、それを積み重ねていけばポストも上がって給料も上がるっていう仕組みになっているんです、はい、でそんなの普通じゃないのって思われるかもしれないですけれども、私があの経済企画庁で働いていたもう35年も前の話なんですけれども、はいはい、昔の話で申し訳ないんですが、うん、昔の霞が関の官僚で出世したいって思っている人は、うん、おそらくほぼゼロに近いぐらいいなかったんですよ、
うん、
ね、なんでかっていうと、はい、自分たちは公僕だから、うん、国のために奉公するんだっていう崇高な精神なんか誰も持ってなかったんです、うん、でなんで出世したいと思わないかっていうと、はい、仕事がめっちゃめっちゃ面白かったんですよ、
うん、
で例えばね、私自身も私はちょっとその専売公社から出向してたん で,、はい、でその民営化のごたごたの手違いがあってですね、うん、私実はずっと基本給しかもらえないっていう暮らしを2年ちょっと続けたんです、うん、当時で月給手取りで13万円ぐらい、
うん、
で、うん、子供もいて、はい、これ結構極貧生活に近いんですよ、うん、物価は今とあんまり変わらないですから、はい、でそれでも私毎日午前2時3時まで働いてました、うん、休日も役所に出てました、
うん、
でなんでかっていうと、うん、とっても楽しいんですね。なぜ楽しいかっていうと、はい、役所は課長補佐っていうところに行くと、うんうん、課長補佐が政策を決められるんです、
うん、
で私は平社員だったんですけれども、うん、たまたま課長補佐が人事で、うん、内閣府に取られちゃったんです、うん
はい、
でそこ空席になったんで、うん、一番年長だった私が事実上課長補佐の仕事をやらざるを得なくなったんです、うんはい、でもちろん自分で何でもかんでも決められるわけじゃないんですよ、うん、だけどその政策を決めるときには、はい、そのいろんな省庁とその会ったり、まあ、電話のことも多いんですけれども、はい、それでもう すったもんだして、でこう調整をしながらこうやるのが日本のために一番いいだろうっていうふうに落としどころをつけてそれで動いていくわけですよ。でこれ何が面白いかってね、これゲームよりもその決まった政策で本当に日本丸が動くわけです。
あ、そうですね。
それはね、はい、こんな面白いゲームはない、うん、ないんですよ、うん。だから別にもう、金なんかどうでもいい。うん、昔は課長になると、ゆっくり出てきて席で新聞読んでる、うん、でね、おらお前らやれとかって言って最後のチェックをするのが課長の役割で、うんうん、つまり課長補佐っていうのは、まあ、30代ぐらい、はい、30前後ぐらいで、仕事をするので一番こうなんていうのか、元気もあって体力もあって、うん、頭もすんなり動く時期にやりたいようにできるから、みんな官僚になりたがったし、官僚は一生懸命働いたわけですよ、う
ん、まあでも全員がそうだったんですか。
いや、
なん
かでもね、
だってそれ出世したい人だって多少はいるじゃないですか。
今はいるんです、
うん、
今はいるんです、うん、で、うん、なぜいるかっていうと、うん、変化したからですね。もう一つね、うん、その官僚自体も、うん、情報がすごく、うん、その取れなくなっている、うん、ね、それなんでかっていうと、はい、1998年に大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶ事件っていうのが起こったんですね、はいはい、で、まあまあ、詳しくは説明しないですけど、うん、そのノーパンしゃぶしゃぶっていう、うん、まあ、うん、 楽しそうなところに行って接待されてたわけですよ、はいはい、それで世間がめちゃくちゃ怒って、はいはい、その翌年に国家公務員倫理法っていうのができて、はい、接待を受けるのを一切禁止ということになっちゃったんですね、はい、で私がいた頃はどうしてたかっていうと、はい、年度末が近づいてくるとですね、はい、旅費の予算が余るんです、まあ、各省庁、はい、で余ったら通産省って今の経済産業省に電話して、ちょっと例えばここの工場行きたいからセットしてっていうと、そこで電話一本でビシッとその企業が、うん、その解説員付きでこう工場から何から全部説明してくれて、はい、で1日勉強した後その夜はその会社の接待で酒飲みながらその企業の人と、はいはい、うん、まあ、懇談っていうか、はい、まあ、あることないことずっと喋るわけですよ。で酒飲んでるからもう向こうも本音も言うし、うん、こっちも本音も言うし、うん、それで業界の理解っていうのがものすごく深まってたんです、はい、でそれが全部禁止になっちゃったっていう状況の中で、うん、それぞれの省庁が本当にその分野のプロって言えるのかっていう問題も起こっちゃったんですよ、うん、で今は何が起こってるかと、はい、今問題視されてるのは全部幹部なんですね、うん、平が全然捕まらないんですよ、うん、なぜかっていうと受けてないから、そもそも、うん、それでその偉くなってた人がじゃあその業界のそのいろんな実態を調べるために聞いてるかっていうんじゃなくて、うん、もう全部利権の取引で、うん、だから高額設定を受けたら、うん、なんかこの許認可権を与えますよっていうようなことをやっているわけです、うんうん、でこういう状態でじゃあ官僚になった人がどうしたらいいのかって言ったら、うんうん、ここはもう何にも考えずに、うん、へいへいって言って全部服従して、うん、何もしない、政権の意向通りに動くっていう方が全然利口なんですね、うん、今はこんなことをやってるけれども、本当に日本のことを考えたら、うん、こっちの方がいいですよなんていうことはお首にも出せない、うんうん、原発やめた方がいいですよっていう叫びは出てこなくなっちゃうんですよ。で、結局ね、その官僚が仕事はつまんなくなって、自分自身の情報もないからビジョンもなくて、ただずっと問題を起こさないように出世の階段だけ上がっていくっていうようなことをしてると、私は日本がダメになっちゃうんじゃないかな。だから菅総理は自分がその政策を主導していけば、選挙で選ばれたんだから自分が政策を決めるべきだって多分思ってらっしゃると思うんですけど、じゃああなたね、全ての省庁の政策全部コントロールできますか、そこまでその強い能力っていうのを持っているんですかって言ったらこんなことはないと思うんですけど、だからね、ちゃんとね、元気な人たちに思い切って仕事任せないとダメなんですよっていうのが、多分今回の一番の大きな問題なんだと思うんです。
あと、まあ、内閣人事局がね、その官僚の人事を握ったっていうのももちろんあるでしょうけども、でもね、その、まあ、森友問題から、まあ、公文書を改ざんするということまで起きてるわけじゃない、
はい、
それでそれに逆らってた人が命まで落としてるわけじゃない、やっぱしなんかこう官僚の矜持みたいなものが、そのなんていうの、忖度に変わっていく中で、まあ、政治家の人たちの言ってることが強くなりすぎちゃってるっていうのは、うん、まあ、官僚は官僚でその前は強かったんだろうけどね、
はい、だから、うん、もうおっしゃる通りです、うん、だからその独裁者がおバカだった時の、うん、あの悲劇ったらないわけです、
うん、ありがとうございます、うん、お時間が来てしまいましたので、
利潤の、ね、追及の利害関係がね、はい、とっても気になるところだよね、
はい、明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。
はい。